質問項目6、9月補正予算と台風7号に関する災害復旧予算について。記者、9月の補正予算のことですが、現在の段階で約36億円規模、これは今回の台風被害のものとはまた別で36億円ということでしょうか、それとも合わせての予定でしょうか。市長、災害復旧についてもこの中に含めて考えていますが、先ほど申し上げたように、この9月定例会での補正予算だけではなく、緊急を要しますので、帰結予算の中で、例えば上下水道の仮復旧等について、これは待ったなしですので、帰結予算の中で対応することとしていますし、また議会で追加提案して臨時議会等、そういったことも基本ではありますが、これも急ぎますので、補正予算を先決処分して後で議会に報告して承認いただく、大きく3通りでしょうか。そういった形でこの災害復旧については対応していきたいと思っています。全体の災害復旧にかかる予算の一部をこの9月補正予算で含めているところです。記者、それではこの災害復旧以外の部分ですが、その中で主な補正内容をちょっとお話しできる範囲で教えていただけますか。市長、先ほども少し触れましたが、低所得者等への光熱水費について、電気・ガス料金等が高騰していますので、そういったものを支援します。記者、中心市街地の活性化の予算はどういったものになってきますでしょうか。市長、これについては商店街等が実施される、今回は駅前商店街の皆様が取り組む事業で、先ほどの取り組みとも関連するのですが、中心市街地に滞在していただき楽しんでいただける交流空間として整備します。具体的には空き店舗を改装改修して、例えば民芸に関するカフェ等を作っていく、そういったことにかかる予算などです。記者、改めて災害復旧の予算のことを教えてください。帰結と補正の先決と9月の補正ですが、災害復旧は先決と9月の補正で、だいたいどれぐらい見込まれているのかをお伺いします。市長、これはまだちょっとつかみといいますか、概数ですが、現時点で10億ぐらいにはなると思います。先決がだいたい1億5000万ぐらいを今考えています。これもちょっとまだ動いていますので、現時点で先決処分させていただきたいと考えているのが、だいたい1億5000万ぐらい。それから9月補正の追加提案で、だいたい8億ぐらい。これもあくまで概数です。その他、帰結予算の範囲内で仮復旧等は、できるところは迅速にやっていきたいと思っています。記者、わかりました。今後精査して、額が増減するということですか。市長、多分増える方だと思います。記者、増える方で、わかりました。あと先ほど先決で上下水道の仮復旧と具体的におっしゃっていただいて、また個別にどういった事業なのかお尋ねしたいと思っていますが、先決処分で緊急にまた改めて要するものって、例えばどんなものを想定されていますか。市長、市道の応急復旧や林道などでも現時点で把握しているところで何箇所か崩落等がありますし、避難所の運営等についてもこれもすでに対応している状況ですが、そういったものについては速やかに先決処分で補正予算を執行できるようにしたいと思いますし、それから消防団員の皆様に出動していただいたので、そういった経費もこの先決でしたいと思っています。また農作物についても、雨の後はやはり病気等が発生する可能性があるので、その防除等も急がれますので、そういったものも急ぎの分については帰結予算の範囲内、またこの先決補正で速やかに対応していきたいと考えています。記者、わかりました。一部は通常の補正予算、9月の補正にも入るわけですか。市長、はい。記者、今10億ほどの規模というお話があったと思いますが、災害救助法の適用を踏まえて、国や県からの補助はこの10億のうちでどれぐらい当てにできるとお考えでしょうか。市長、 災害救助法の適用になるのが、例えば避難所の関係等については10分の10。これは特定財源として当てることができると思っていますので、そういったものはできる限り当てていきたいと思っていますが、正確に積み上げてどれぐらいになるかというところまではまだ積み上げていませんし、今の時点でまだ額も動きつつあります。ある程度固まった時点でまたできる限りお知らせしたいと思います。記者、ありがとうございます。あと農業への被害に対する対策も補正でされると思いますが、農業被害は今の時点でざっとどれぐらいになっているでしょうか。市長、これについても我々はよくつかみというのですが、概数で例えばこれは1000万ぐらいは見ておかなければいけないとか、3000万とか、例えば緊急防除等についてはだいたい400万ぐらいとか、いわゆる概数で把握しているところですが、農業施設等については、例えば果樹園等でどの程度の復旧にかかる経費が出てくるのか、まだつかみきれていない状況です。いわゆる頭出しといいますか、概数で一応補正予算として上げさせていただき、速やかに対応していく方法を取らせていただきたいと考えています。記者、何円規模とかでいくとざっとどれぐらいですか？市長、そこまでもちょっと。例えば避難所の運営でしたら5300万よとか、今の時点ではそういった数字も積み上げていますが、まだなかなか正確な数字と、それから被災箇所を全部全数がつかみきれているかというと、なかなかそうはなっていないと思います。例えば農業用施設等についても、これからまだ把握したものが上がってくる可能性もありますし、これは現時点でのいわゆる概数で、まずできるところから専決処分を行って、速やかに対応していく形を取らせていただきたいと考えています。少し答えになりにくいところがあり、恐縮ですが、とにかく迅速に対応していく形で予算措置も行っていきたいと思います。記者、来週国に対しても要望に行かれると伺っているのですが、そのあたりでいくと、災害救助法に加えて、今後どのような国の支援を求めていかれるのでしょうか。市長、今日は金曜日ですから、多分早くても来週になると思いますが、これは鳥取市だけではなく、被害が発生している県内の自治体も他にありますので、あるいは県と一緒になって要望活動するといった場面もあると考えています。記者、具体的にどういったものが支援として必要になってくるでしょうか。市長、やはりライフラインを速やかに復旧していくことがまず急がれると思います。市民の皆さんの日常生活を取り戻すことにまずは注力していく必要があると考えており、具体的には国道482号線の速やかな復旧、上下水道の復旧等がまず急がれると思います。7、台風7号に関する人的被害について。記者、台風の関連でお伺いします。まず用ヶ瀬町江波で15日の夕方から行方がわからなくなっている女性についてはどこにいらっしゃるか、現時点では分かっていますでしょうか。市長、現時点では懸命に捜索を続けていただいていますが、まだ具体的にどちらにいらっしゃるかといった情報は把握していません。記者、わかりました。その女性については、主として台風の被害に関連しているかどうか、どのように考えていらっしゃいますか？市長、そのことについても、どういった経緯で行方不明の状態になられたかも把握できていないと承知していますので、本市として災害との関連等についても、まだ判断ができていない状況です。記者、わかりました。合わせて、今度佐治の方で緊急搬送に時間がかかってしまった孤立集落の方がお亡くなりになったというのを取材しているのですが、この方について市としては同じく災害との関連という点ではどのようにお考えでしょうか。市長、まずもってこの度お亡くなりになられたことについて心よりご冥福をお祈り申し上げます。救急搬送についての要請があった時点からの時系列での状況は把握していますが、地域の集会所で食事をされたときに食べ物を喉に詰めたということで、 救急搬送の要請があった時点でも大変な状況になっておられたということであり、最終的には消防団の皆さんの人力での搬送と救急車が到達できるところまで行ってご本人を搬送し医療機関に搬送したということです。当直のドクターに診察していただき、残念ながらお亡くなりになられたということで、この方がこの度の台風7号にかかる災害関連でお亡くなりになられたかどうかについては、医学的な専門的な見地からの知見等をもとに判断していかなければならないと考えていますが、現段階では災害との関連は低いのではないかと判断させていただいています。すでに心肺停止の状況になっておられたと伺っていますので、多分残念ながらその時点でなかなか回復が厳しい状況になっておられたのではないかと推察しています。記者、ということは今後医学的見地の情報を加えて判断していくと、やっぱり関連しているという判断になる可能性もまだ含まれているということでしょうか。市長、いえ、すでに当直の医師の診察結果についてはおよそは確認しており、そこから判断しますと災害との関連は低いのではないかと。なかなか正確に我々が専門的な知見も持ち合わせていないので断定はできませんが、多分関連は低いのではないかと現時点で判断しています。8、台風7号に関する災害ボランティアの受け入れについて。記者、市と市の社協さんと一緒にボランティアセンターを佐治町に設置されたと思いますが、ボランティアの受け入れはいつからというめどは立っているでしょうか。市長、これについては受け入れをいつからするということではなく、すでに申し出等がある場合にその対応をしていく窓口が必要であるという趣旨です。実際にボランティア活動を行っていただく場面では、このセンターで受け入れていただき、受付して各被災地に向かっていただく場面もあろうかと思いますが、すでに立ち上げていますので、いつからということではなく、鳥取市の社会福祉協議会さんの方でセンターは設置されて、すでに動き始めていると考えています。9、台風7号の対応に関する課題について。記者、今回の台風で市長がお感じになった防災上の課題や避難の呼びかけの際の課題はどういったところでしょうか。市長、まず防災上の課題、これは後半にわたると思いますが、やはり一つは今の災害というか、そのありようというか、気象も含めて従来とは異なってきていることを認識しなければならないと思います。例えば雨の降り方についても局所化、一部のところですごい降り方をする、それから激甚化、そういったことに以前と比べて変化していることを承知しておかなければならない、そういったことを前提に避難行動をとっていただく、発令させていただく場合、念頭において考えていくことが必要だと思います。それから正確な情報を正確に入手して、それをもとに正確な判断を速やかにしていくことが、改めてやはり大切であると感じていますし、また雨の降り方や災害対応はそれぞれ異なっていますので、本市においても7月13日の大雨、これに対する対応がどうであったかということを改めて検証する場を町内で設けて、各部署からどういった対応でどういった課題があったのか改めて共通理解して、それを次に役立てることも行ったところです。今は災害復旧、現場の復旧に向けての対応が最優先ですが、今回のこの台風7号に対する対応についても検証して、ちゃんと次の災害に対応できるように、役立てていけるように、常にやっていくことが大切ではないかと思っています。また避難行動をとっていただくことについても、まだまだなかなかそうなっていないところもあろうかと思いますが、今回はだいたい2000人近くの方に避難所に避難していただき、前回の平成30年に1300名余りの方が避難されたことに比べると、避難行動をとっていただくことが市民の皆さんにも周知してかなり認識されてきているのではないかと思っています。まだまだ避難行動をとっていただくことがこれからも必要な部分もあろうかと思いますので、 常に何か災害が発生する場合には適切な避難行動をとっていただくように、これからも取り組みを続けていく必要があるのではないかと改めて考えています。記者、先ほど7月13日の大雨の対応を検証されたということですが、それが今回の対応に生きた部分というのはありましたでしょうか。市長、そうですね、避難所の開設等について迅速にやっていくこともありますし、それからやはり先ほど申し上げたように全庁的に情報共有して正確な判断をしていくことをもっと進化させていくことがこれで十分だということは物事はないと考えていますので、これからも検証して次に活用できるように役立てていけるように続けていくことに尽きるのではないかと考えています。必ず役に立っている部分もありますので、そのようにしていきたいと思います。10、台風7号に関する災害復旧予算について。記者、改めてもう一回だけ教えてください。今見込まれるつかみの災害の復旧予算としてはざっと10億円でしょうか。市長、10億は超えるのではないかと概数ですが。記者、10億以上ということで。市長、はい。記者、予算の活用の仕方として帰結予算を使ったり、緊急を要するものは専決処分してだったり、通常の議会に提案というパターンの3パターンがあるという理解でいいですか。市長、はい。11、佐治川ダム緊急放流に対する対応と台風7号の被害食い止めについて。記者、先ほどの読売新聞さんの質問と若干関連する部分はありますが、佐治川ダムの緊急放流、一応県管理にはなると思いますが、それに至るまでの事前放流ですとか、事前の住民への呼びかけ、住民への呼びかけでは市が担っていた部分もあったと思います。何かこの辺りでの住民への説明に困難なことがあったりですとか、当時の対応を振り返ってどの程度うまくできたとお考えでしょうか。市長、これについてはどの程度うまくできたかというよりも、うまくやらないといけないという思いで対応するべきだと思います。県と緊密に連絡を取り合いながら、県もリアルタイムでどの時点で緊急放流するかをその当日もいろいろ検討しておられて、例えばある時刻に放流すると考えていたけれど、もう少し雨の降り方が強いので早める必要があるとか、あるいはもう少し後の方がいいとか、いろいろ逡巡といいますか、当日は考えておられたように思います。そういったことを我々もリアルタイムで把握しながら、それをもとに関係されると思われる地域住民の皆さんにお知らせしていく、予告していく、例えば音声告知端末で全戸にお知らせしていくことや、 L アラート、メール、防災行政無線で伝達する、あらゆる情報伝達媒体を用いて承知していただき、適切な避難行動をとっていただくことを徹底するということですので、それに我々は注力しました。記者、ですと避難指示ですとか緊急安全確保の発令のタイミングだとか、この事前の説明で夕方に緊急放流になったですとか、そのあたりの手順としてできる限りのことは当時はやっていたというご認識でよろしいでしょうか。市長、はい、そのように認識しています。記者、わかりました。あともう一点だけすみません。災害、大雨でかなりの雨が降ったと思いますが、住宅への影響ですとか、今のところ人命、人的な影響というのは、これまでの災害に比べると、雨が降った量と比べると、影響は少なく済んでいるのかと思いますが、何か被害がここまで食い止められた理由というのは、今時点ではどのように分析されているでしょうか。市長、やはり何よりも市民の皆さんが防災意識を高めていただいてきた、そこに尽きるのではないかと思っていますし、本市としても時々刻々状況が変化していくわけですが、それを速やかに把握して、それをもとに適切な行動をとっていただく呼びかけを適切な時間、タイミングで発出していく、それをしてきたということです。 何よりも人命にかかる被害がなかったことが一番良かったと考えています。12、鳥取駅周辺憩いのあるにぎわい空間創出実証事業について。記者、災害以外で街中の駅周辺の整備ですが、今この欅広場の近くだと喫煙所があると思うのですが、そのあたりはやはりにぎわい拠点になるということで一旦撤去されるとか、その辺のお考えはいかがでしょうか。市長、喫煙場所を撤去するかどうか、私は現時点では承知していませんが、少なくとも芝生を敷いて憩いの空間を確保するということは、そこで喫煙していただくようなスペースではないと考えていますので、そのあたりも適切に場所を考えていきたいと思います。記者、あとこの事業によって、にぎわい創出面で駅前がどんな風になるか、期待の思いというのもお願いできますでしょうか。市長、昨年も鉄道公園を中心に同様の取り組みを行い、普段あまり人通りが多くないところでも何か取り組みをすれば、たくさんの方にお越しいただいて楽しんでいただけることがデータ的にも分かりましたので、今度は駅の北側、この欅広場等を中心にいろいろな取り組みをすれば、またこの駅周辺の空間の魅力を多くの皆さんに感じていただける、それによってにぎわいが創出される、それが中心市街地に広がっていくことを我々は期待しています。この3ヶ月間での取り組みがどのようににぎわいの創出につながっていくか、改めて検証していくことにより、次に役立てていきたいと考えています。あくまでこれは実証事業ですので、駅周辺の再生、それから第4期の中心市街地活性化基本計画が今年度からスタートしました。その中の取り組みにもなっていますので、これを次の取り組みにつなげる、生かしていきたいと思います。記者、観光客が最初に見る鳥取の風景というところもあると思うのですが、その辺はどんな鳥取の印象にしていきたいですか。市長、やはり県外等からお越しいただき、鳥取駅を出て、ああとても素晴らしい街だなと感じていただけるかどうか、まずは駅前、駅南側だと思いますので、魅力的な空間となるように、こういった実証事業をもとに考えて取り組んでいくことだと思います。動線等についても少し分かりづらいところがあるのではないかと思います。例えばバス乗り場について、我々はすぐ近くにあると分かっているのですが、何か見通しといいますか、動線が分かりづらいところも課題としてあろうかと思いますので、そういったことについても、こういった実証事業をもとに、また今取り組もうとしている事業の中でも課題として取り組んでいきたいと思います。13、鳥取市内の中小企業へのリモート人材活用推進について。記者、中小企業のリモート人材の件で、これはどのぐらいニーズがあるか分かりますか。市長、まだまだこれはそのことも含めて、こういった三者協定によってこれから把握していかなければならないと思っています。リモートワークやテレワーク、ワーケーション、こういったものが新型コロナウイルス感染症、コロナ禍を契機として少しずつ増えてきているのではないかなと、 DX の推進も背景に、働き方のスタイル等が変わってくる中で、鳥取市としていち早くリモートワーク等の人材、それからその需要を把握していく中で、この取り組みを進めていこうとするものであり、まだまだ中小事業者の皆さんもこういったリモートでできるのだというご認識をいただけていない部分もあろうかと思いますので、この3社でそういったことも含めて生産性の向上など、これから進めていきたいと思っています。まだ未知の部分も率直に申し上げてあろうかと思っていますので、全国に先駆けて鳥取市としてこういう取り組みをぜひ進めていきたい。まずはその取り組みの中でいろいろな課題も発見しながら、解決策を見出していくことを行っていきたいと思います。以上で令和5年8月18日市長定例記者会見音声版を終わります。